みんな走ってる？前戸健太郎です。ランラボデイリー。この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。ランニング、家事、通勤のお供にぜひぜひ聞いてください。というわけで、皆さんこんにちは。今日は12月11日月曜日ですね。まあ例によって今日も月曜日は固形物断食デーなので、はい、まあ昼ご飯食べへんということで昼休みにね、収録してるわけですけれども、いかがお過ごしでしょうか。もうほんまに今年もあと3週間ですかね。まあっちゅう間にもう3週間もないですね。あと20日で終わりですけれども、はい、週末どうでしたか。なんかこの週末はレースがいっぱいあったみたいで、まずUTMB タイの国ドイインターロンかな、はい、慎吾さん無事、完走したようです。おめでとう。なんかもうめちゃくちゃすごいコースやったみたいですけど、まあ、本人もなんか、トレイル人生最長時間かけてっていうことで、いやでもね、まずは完走目標でストーンを取りに行かはったんで、これで UTMB のストーン 8個手に入れたんちゃうですかね。はい。ちなみに他の日本人の方で、前田さんですね、前にドイツに、バックヤード、参加、しに来た前田さん、この間ね、ビックスにも参加されてましたけれども、前田さんが日本人1位、15位やったかな、全体。はい。で、ゴールされてました。前田さん、お疲れ様でした。そして、小原さんですね、アンサー4の小原さんが、なんか途中で、井戸の蓋かなんかを踏み外して、で、大怪我、足と手がなんか、6針かなんか縫わなあかんぐらいの怪我したらしいんですけど、それ序盤で怪我して、せやのに最後、120何キロぐらいまでなんとか走ったみたいな。で、途中でやっぱやめましたって書いて貼りましたけど、SNS で。最近ね、小原さん、SNS 始められてめっちゃほっこりするんですけど、ちょっと今回ばかりは、傷の写真とかもあって、いやもう、ほっこりどころかもう心配でしかないっていう。いやもう、ね。無理せんと、はい。まずは怪我直して、また、復帰してください。というわけで、皆さんもね、レース、楽しいですけど、怪我だけはせんよ。はい。お気をつけください。で、他にも、武田の森の、レースが、30キロだったかな、あって、山梨県かな？はい。で、我らが、ケトランナー。はい。水野さんですね。ケニアのトレッドメルで走る、トレイルランナー、水野さんがですね。すごいよね。仕事冬休み入って、すぐ、そのままケニアから帰国して、で、帰国した、朝から、武田の森の会場行って、当日走ったと。確かそんな感じ。前日かな。前日か当日だと思うんですけど、まあ、とりあえず飛行機で寝て、そんな状態で、しかもケニアからね、ケニアから帰ってきて、で、すぐ出場して、3位！はい、おめでとうございます。なんか、ちょっとね、足痛めてるみたいで、下りはあんまりやった、みたいなこと書かれてましたけど、それで3位って、どんだけやねんって、上りでは絶対負けへん自信が、っていうふうな感じでしたけど、さすが水野さん。この後もなんか、まだまだレース、年末までに2レース、ね、あるみたいなんで、頑張ってください。ただでも無理せんと。はい。で、あとは、伊豆トレイルジャーニーとかね、あったみたい。ちょっとその辺は伊豆トレイルジャーニーも全然ウォッチしてないんで、コメント、できないんですけど、はい。そんな感じで、レース出た皆さん、ほんまにお疲れ様でした。さてさて。僕なんですけれども、来週というか今週末ですね、16日の土曜日、100マイルのレース、 ベルギーで行われる、レースに出るんですが、それに向けて今調整中です。てんてんてんみたいなですね。というのは、この間まあ木曜日のデイリーでちょっと喋ってたんですけど、なんか風邪ひいたかなみたいな、なんかね、言ってたんですけど、いやー、あの日の晩、えらいことになりまして、多分あの午前中のライン川で走った時に風が強かったんで、なんか体冷えたみたいですよね。気温はそんな低くなかったけど、どうも、うん、そのまあ前日のカールスルーエ出張からの、うん、で、その木曜日のライン川走ったんで、なんか体がすごい冷えたみたいで、どうも風というかなんかお腹が冷えたみたい で、それが胃に来て、木曜日の、まぁ、あ、ちょっとね、木曜日食べ過ぎたもんあるのかな、あの、サバの燻製をサラダと一緒に食べたんですけど、そのサバの燻製がちょっと、まぁ、あ、ちゃんとね、電子レンジでチンしたんですけど、あれが当たったのか、なんだろう。まぁ、あ、とりあえず、なんかいろんな引き金があって、体冷えた。もしかしたら風邪ひいてた。で、ちょっと食べ過ぎたっていうのもあったみたいで、木曜日の晩、なんか寒気して、気持ち悪なって。寝るわ、言って息子が寝る前に、息子は8時半に寝るんですけど、その前にもう僕、シャワー浴びて、ベッド入って、8時20分ぐらいにはもう、息子にお休み、さっき寝たんですけど、夜中中何回も起きて、お腹痛くて。で、トイレで、まあ、ちょっとね、汚い話で恐縮ですけども、下して。で、さらに、もうちょっと夜中我慢できんくなって、上からも戻して。で、ちょっとスッキリして、やっと夜中何回も起きるのはなくなったんですけど、なんか胃がね、痛くて目覚めるみたいな。で、その、去年結構あったんですよね。ケト始める前に、何回かそれで胃痙攣みたいな感じで、2、3回、まあね、過去のデイリー聞いていただいたら言ってると思うんですけど、やらかしまして、そっからなかったんですよ。あ、だからケトやりだして、まあ夜ご飯食べへんようになったから、まあ胃とか胃腸に負担かけんくなって、あとまあストレスもだいぶ、うん、仕事も慣れてきて、っていうのもあって、なくなったと思ったんですけど、まあ、ここに来てちょっと出張続きとかいろいろあって、特に電車のストレスはもうたまらないですね。ずっと1時間2時間遅れて家帰れへんみたいな。あればっかりはもう自分ではどうしようもできない、コントロールできない話なので、まああれがストレスだったのかなっていうのがあるんですが、まあでも出張の年内終わったんで、はい。で、まあ、その晩、結局、金曜日の朝、一応5時に起きて、なんとかね、もうなんとか体引きずって起きて、息子の弁当のご飯炊いて、食洗機の食器だけ片付けて、で、普段やったらもうそこから起きて走りに行くんですけど、無理と思って、もう一回ベッド戻って寝て、まあ、嫁に、いや、もうちょっと今日は息子を、私が送ってくるからって言われて、7時、何時って言ったら7時半、っていう。多分6時ぐらいに、もっぺん布団入って、そこから多分爆睡してたんでしょうね。で、あ、ごめん、つって、もうちょっと息子をクリニック、なんていうかな。元気もなく。で、またそこから寝たんですよね。で、職場にはちょっと今日は午前休みます、みたいな感じで、まあ、メールというか、はい。お手続きして。で、寝たんですけど、起きたら、昼の1時。びっくりして。そんな寝てたんだね。で、さすがにもう体調も戻ってきたんで、まず、なんか食べたいと。まあね、上から下から出したんで、腹減ってて。で、なんか何食べたいかなって考えた時に、頭に浮かんだのが、みかん。で、みかんっていいのかっていう、ちょっと思ったんですけど。まあでももう家も収まってたんで、じゃあ食べたいもの食べようと思って、スーパーに、家の近所のスーパーにみかん買いに行って。 みかん食って。何ともなく、落ち着き。はい。とりあえず金曜日はもう、そんな感じで、もう在宅にして、午後は仕事しながら。で、あれですね、さつまいもをレンジでチンして、それをまたオーブントースターで焼いて、それ食べたらすごい、もうね、ケトとか茹でられへんから、まずは体を落ち着けることが大事だったんで、はい。食べて。そんだけかな、結局、金曜。なんか全然もう食べられへんかったから、そんな、それぐらいでやめないですけども、ね。はい。あと味噌汁もとか。はい。で、土曜日ですね。もうその日、ようやく、ちょっとだるかったんですけど、落ち着いたんで、寝て。で、土曜日起きたら、あ、そうですね、寝る前にカッコン糖だけ飲んでいたんですけど、土曜日起きたらもう、だいぶ良くなっていて。ただ土曜日はもう朝から、家族でアムステルダムに行く予定やったんですよ。というのは、まあ、ちょうど1年前ぐらいの放送を聞いていただければと思うんですが、まあ、息子にサンタさんが、サンタさんじゃ、ケンタさんですね。ケンタクロースさんがですね、息子にオランダの鉄道博物館の偽造チケットをプレゼントしたんですね。はい。で、それを、オランダの鉄道博物館、息子行きたがってた。それ行くんやったら、どうせやったら、オランダのミュージアムカードっていうのがあって、それ家族で作ったんですよ。まぁ、ちょっと、年間1年でいくらみたいな感じで、まぁ、ちょっと値段するんですけど、でも、毎回、美術館とか、ミュージアムの博物館とかね、の、入場料を払うより断然お得で、そのカードを持ってたらほとんどタダで入れるんですよ。で、それを作ってたんですけど、それがもう年内で年明けかな。で、まあ、期限が切れるので、今年は何回か、アムステルダムも一回行きましたし、二回行ったか。はい。美術館いろいろ行ってたんですけど、今回、まだ見てない。この間は、アムステルダム市立博物館に、美術館なんですけど、今回は、その向かいにあるゴッホ美術館に行こうかっていうことで、はい。それから、あと、アンネの家ですね。アンネ・フランクの家。これも、ミュージアムカードで行けるので、予約、ただ予約が取れへんから、嫁が一生懸命取ってくれて、ありがとう。はい。で、行ってきました。で、今回、それ行くんで、朝7時の電車から6時半に家出なあかんと。まあ僕は5時に起きてたんですけど、もうちょっと走りに行くほど元気もなかったんで、BC エクササイズを30分ほどして、はい。で、電車乗って、あれですね、アムステルダム行ってきました。今回アムステルダムでアンネ・フランクの家初めて行ってんけど、すいませんね、なんかランニングの話ほとんどせんへんけど今日は。アンネ・フランクの家って、ほんまにすごいね。なんか、ほんまに、なんだろ、屋根裏部屋かなんかかなと思ってたら、そうじゃなくて、アンネのお父ちゃんが経営してた会社の、なんていうのかな。アムステルダムの家って、結構京都みたいに、こう、間口が狭くて、っていうのは間口が広いと税金高かったらしいんですよ、昔は。で、まあ、アムステルダムは一時期、世界で一番、商業が盛んやった、大航海時代、そういう時代もあったので、で、街中に、運河が張り巡らされてて、でも、道を物を運んでくるより、運河で物を運んで、で、そこから、その運河沿いの建物に物を引き上げるみたいな、そういう、パターンやったらしいんですけど、なので、こう、間口が狭い家が多いと。その代わり、ほんまに京都の家みたいに、奥行きがあるんですね。奥がすごい深いみたいな。はい。でそんな感じで、アンネのお父ちゃんが経営してた会社も二層構造になってて、表の方と、その奥の方の奥座敷っていうのかな、わかんないけど、奥の建物と両方あるんです。でそれが、1階はだからずっと広いんですね。奥までずっと広いんだけど、2階以降は、手前と奥が、建物分かれてる みたいな。それをドアで繋いでるんですけども。倉庫が奥になってて、その会社の倉庫の3階、4階、5階部分を、隠れ家にして。で、3階のその、隠れ家の方の奥の方の建物に入るドアを、本棚で隠して、回転ドアみたいにして。で、そこで、夜中までずっと声を殺して、もう歩くときも静かに歩いて、夜中になって会社の人がみんな帰ったら、他の部屋に出てきて活動してたみたいなんですけど、で、もちろんその、会社の人たちも、何人か協力者がいて、それ協力者おらんかったら生きていかれへん。で、食べ物とか飲み物とかはその人らが、あと本とかは、その、昼間に外隠し場所に置いといて。ただそういう食べ物とか飲み物も、普通に買ったら怪しまれるから、闇市で買ってきたものを、政府に、バレへんようにですね、ナチスにバレへんように、まあなんか、部屋に置いといて、なんか隠し場所に置いといて、夜中にそっとそれを取りに行くみたいな感じでやってたみたいですね。はい。で、2年間、隠れてたんだけど、ついに見つかったみたいな。でも、恥ずかしながら僕全然アンネ・フランクの話知らんかって、なんとなくは知ってたけど、はい。詳しくは、アンネ・フランクいいって初めてね、今回学びました。息子とか嫁は、すでに本読んでたんで、嫁は3つも読んでるのかな？すごい詳しかったですけど、僕だけなんか、ほわー、そうなんやー、みたいな。初めて知ったわー、みたいな感じで、ちょっと、大丈夫あんた、みたいな感じでしたけど。はい。まあちょっと今ね、イスラエルとパレスチナの、ガザの戦争が、戦争と言っていいのか、紛争と言っていいのか、起こってるところなんで、まあ、そういうタイミングでこう、そうですね、ナチスがやったこと、ドイツは全面的にイスラエル支持をせざるを得ないんですけど、過去の第二次世界大戦の反省から。ただ日本と違ってドイツ、なんかそこは偉いなと思うのかと。日本、そうは言っても中国の人とか韓国の人にそんな態度取らないですよ。はい。そこは、やっぱドイツの方が偉いなと思うんですよね。ちゃんと反省してるなっていうんですか。はい。でも、それがだから今の、パレスチナ紛争に対してのドイツの態度がいいのか悪いのかさておき。でもやっぱ、まずはじめに第二次世界大戦の反省があるから、っていう、うん、そういうスタンスをちゃんと取り続けてるっていうのはやっぱり、まあみんながみんなかどうかは知らんけどね。はい。まあそういうのは感じましたね。はい。まあ、今回一旦オランダですけども、はい。で、アンネ・フランクでいいって。で、僕がもうずっと行きたい、行きたいって言ってた。なんでか知らんけど、アムステルダムで中華料理を昔、10年前に、嫁と友達と行ったんですよ。その時の記憶がすごい残ってて、僕の中でアムステルダム言うたら中華やろ、みたいな。か、まあ、パンケーキ。パンケーキはこの間食うたから、今回、チャイナタウン行って、中華料理を、酢豚。多分南方系の中華やと思うんですけど、酢豚に、ね、パイナップル入ってるんですよ。はい。まあ、酢豚って言わないけど、香炉なんだろうな。はい。で、ワンタン麺とか、あと何食ったか。あと野菜炒めですね。もうお腹いっぱいです。まあ、お値段もね、10年前と比べてめっちゃ上がっててびっくりしたんですけど。まあまあまあ。それでも、普通に、アムステルダムで食事するより、することを考えたら、まあまあ安かったんちゃうかな、と思います。僕ら入った時はまだ空いてたんですけど、その後からもどんどこお客さん入ってきて、いやー、さすがの人気やな、と思いながら、お腹いっぱい。はい。もうその日はケトも週末なんでね、気にせず食べまくりましたけど。で、その後家族でゴッホ美術館行って、ゴッホのこともなんとなく知ってたけど、ちょっとややこしい人やったよな、みたいなのが分かってたけど、もう芸術家によくあるな。何？天才やけど、 日常生活やばい人っていうのが今回言って分かりましたね。いや、なんかもう弟のテオにも、この兄ちゃん、絵はうまいけどさっさと出て行ってくれへんからなって、部屋散らかすし、不潔やし、汚いし、みたいなことをなんか言われてたりとか、あとは友達の画家にも、初め一緒に仲良くフランスで暮らしてたのに、なんかね、急にある日突然喧嘩して、で自分の耳切り落として、その耳を、何ファイション屋とか中に持って行って、そこのベッドで寝転がってるところを警察に発見されたわけわからんエピソードを聞かされて、これ息子はなんか意味わかってんのかなと思いながら、その後、精神病棟に入ってたらしいんですけど、まあ、なんかいろいろ、はい。いや、作品は素晴らしかったですよ。ひまわりとかね。アーモンドの花とか、いろいろ自画像も見て。ただおもろかったのは、今回、ポケモンと、ゴッホ美術館がなんか奇跡のコラボをしてて、なんかポケモンのなんかを探したら、レアカードがもらえるみたいなキャンペーンやってて、でもそのレアカードは転売されまくってたから、すぐやめたらしいんですけど、それでもなんか、まあ、ポケモン、ゴッホポストカードがもらえるとかいうので、すごいたくさんポケモンファンが来てて、全身ポケモンスーツのお兄ちゃんとか、なんか、ほんまに美術館興味あんのみたいな、人たちも、ちょっとコスプレイヤーみたいなお姉ちゃんとかお兄ちゃんとか若者もいっぱいいましたね。はい。というわけで、土曜日は、まあ、ゴッホミュージアムとアンネ・フランクの家、アムステルダムも堪能して帰ってきました。そう、帰りの前、その日の帰りは特にね、問題なく、10分遅れぐらいで帰ってくれたんですけどね。日曜日、昨日なんですが、森で、2時間ほどですかね、21キロ走って、まあ、レース前最後のトレーランをやったんですけども、まあ、やっとトレーランしてても、なんか、ふくらはぎの恐怖感みたいな不安はなく走れましたね。はい、やっとかと。で、今回も、アンサー4のザックに、水を、3.5 リットル、3.5 キロ分詰めて、まあ、重りにして走ったんですけど、まあまあ、トレーニングになりました。累積350メートルぐらいか、40メートルぐらいか。はい。いやいや、楽しかった。ただ、ちょっとね、風が強かったんで、はい。ちょっと寒かったですけど、気温はね、高かったんですけどね。はい。で、昨日は、息子と午後は、嫁が出かけるというのに、息子と二人で、サッカーして、で、家帰って、YouTube でサッカー見て、どうする家康見て、あと一回終わりなんやね。なんか、新解釈で面白いなと。はい。ただなんか、終わり方が、大阪夏の陣で、クライマックスかっていうのはちょっとどうなんかなっていうところですけど、はい。で、今朝ですけれども、今朝は、雨降ってたんで、ジムで30分、傾斜 10% で、30分走って、で、汗だくなった後にもう一回傾斜 5% で15分、走るということで、まあ、軽く汗だけ流しました。刺激、ちょっと足に刺激入れる感じで。はい。まあもうレースまであと5日もないので、もうあとは無理せずやっていきたいなと。そんなとこです。はい。というわけで、あとあれやね。ちょっと週末食いすぎたんで、体重が、68。やばいね。めっちゃ重いです。66か5ぐらいがちょうどいいんですけど、はい。まあ今日断食するんで、なんとかレースの日までに65ぐらい、6ぐらいでいいかなまで落とせたらいいかなと思ってます。まあでも、この週末は炭水化物結構食ったから、それが水吸って胃に溜まってるだけなんで、それが抜ければ、水分が抜ければ、はい、体重は落ちない。まあいつも分かってることなんで、まあレースに向けて、ぼちぼちやっていこうと思います。めっちゃ長なっただけ。というわけで、質問コメントは概要欄の Google フォーム。もしくは X でハッシュタグランラボケンタロウをつけてポストしてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。今週も楽しみましょう。ほなまた。 今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川東屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、関東でいうところの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい、駒川東屋をこっそりですね、親父ら多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、1年に一遍でもいいので、駒川あずまやをつこたってください。駒川は漢字で、馬辺に俳句の句って書いて駒。で、川は三本線の川ですね。で、あずまやなんですけど、僕の名前はあに数に点々であずまなんですが、あずまやの場合は、あに、つーに点々で、あずまやでございます。はい。ひらがなで、あずまやと、つーに点々で、あずまやと、もう一度言います。駒川漢字、あずまや、ひらがなで、つーに点々のあずまやで、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、このポッドキャストの概要欄にいつも駒川東屋の、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい、ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、駒川東屋の3枚看板がございまして、松葉塩吹き、これが塩吹き昆布を松の葉のよう4ですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもうご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうても、おにぎりにまぶしてもうても、何にしても美味しいです。パスタにね入れたり、僕は最近サラダに、かけて食べたりしてます。ええ出汁出るんでおすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので、はい。で、それからですね、3枚看板の2枚目が、まったけ昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、まったけ昆布、しののめです。まあ、まったけ昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、まったけがですね、でかいんですよ。ごろりとしたまったけの、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、まったけ昆布、しののめ。はい。これもご飯と食べてもいいし、いやもうこれだけで、日本酒、焼酎、ビールいけますね。当てにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめん。に山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり、まあ、何でもござれなんですけれども、まあそのまんま当てでね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあケトね、ケトやってる僕としてはタンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたりサラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言った松葉とこのちりめん山椒ちょっとずつ冷ややっこにですね乗っけて、もしくは湯豆腐に入れて食べるっていうのもすごく美味しいのでやってみてください。もちろんね、もうご飯に乗っけて食べるのが間違いない、はい。ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい、まあそれ以外の食べ方もやっております。それから、まあ、佃煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ、はい、鰹節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい、ご飯のお供、それからおにぎり、などなど、サラダにふりかける、などなどいけると思いますんで、ふりかけなども使っていただければ、 と思います。あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。スコンブは結構皆さんね、売店キオスクなんかでも売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね。まあ、ビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、だし昆布。はい。だし昆布も、だし昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやのだし昆布も、使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きくなれへん昆布とは全然ちゃいますんで、昆布水にしてもよし、出し取るね、スープ、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きなるんで、ほんまもの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。出し出します。出し出ます。はい。ってなわけで、駒川あずまやの宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった、パンのお供が欲しい、ね、コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのがちょっとなぁ、ちょっとなぁ、って思ってはる人は、どうでしょうか？蜂蜜入れてみても。あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね、あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかな？そっちはね、はい。を、こう、ヨーグルトと食べてもらうもよし、はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂、はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、まあ、このポッドキャスト聞いてくださっている方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。